はい、今回はザ・バンドのデビューアルバムで名盤ミュージックフロムビッグピンクについてお話ししていこうと思います。その前にですね、ちょっとね、大変皆さんに、ね、申し訳ございませんというようなお話がありまして、ちょっと謝罪を、
謝罪が、いきなり謝罪、
謝罪、
3回目これ、
はい、3回目で大きな謝罪ちょっとさせていただきます。
僕がですね、ちょっと前回の話でジミ編の前の名前ジミー・ジョンソンって名前間違えちゃったんですけど、正確にはジミー・ジョーンズでしたね。申し訳ございませんでした。
これはもう言うに、
その先輩みたいな
そう、まあまあな、一応謝っとく。でもこういうこと多々あると思いますけど、
はい、これからもあると思います、
はい、多めに見てください、まあま
あ、皆さんも気づいた点はちょっと言ってもらえたりしたら、
そうですね、
なんか盛り上がるんちゃうかな、
ですしね、その皆さんが知ってるザ・バンドの話もあると思う
んで、そういうのとかもめっちゃ嬉しいな、来たら、う
ん、ザ・バンド実はこんな場所で昔聞いたことあるとかさ、
あ、いいですね、
なんかその何でもいいやんか、うん、ハッシュタグ、ちなばなでね、ツイートなりインスタグラムで言ってもらうなり、
そ
う
そ
う、
ね、皆さんのちなばなも聞きたいよね、
ね、はい、はい、それでは早速お話ししていきましょうか。
はい、はい、まあ、このアルバム、1968年に発売されるんですね。
68年か。
そうで、この時にバンド名どうすんねんって言われて、この時にレコーディング終わってから考えるんですよね。
あ、そっか、ホークスか、まだ、
そう、まだホークスなんですよ。どうするって言ってた時に、ウッドストックの街の人とかに、あ、ディランのあのバンドやんな、そのバンドやんなみたいな感じでザ・バンドって呼ばれてたんですね、うん、
あの子らねみたいな、
そうそうそう、
あのバンド、
日本語で言うとそういう感じで、
はいはいはいはい、
あ、ザ・バンドやんね、ディランのとこのあのザ・バンドねって言われてたんで、うん、俺らザ・バンドでええんちゃうかってなって、その名前で行くんですよね。
そんなんで決めちゃうんや。
この名前の付け方もすごいですね、ザ・バンドって今考えると、ね、付けるん逆に勇気いるよね。
まあもう絶対できひんですよね、こういうの。
そうですね、今は
ね、できんことないけど、
できんことないけど、まあ、めちゃくちゃ長い名前のバンドとかいっぱいいますもんね、
う
ん、
ねえ、もう文章みたいなね、うん、ザ・バンドって
ザ・バンドってってなりますよ、うん、そうで、68年に発売された、他の CD とかちょっとだけ言いますと、まあ一番最初に話に出た Hey Jude、
うん、ビートルズ、
そう、う
ん、
ビートルズで、ストーンズのジャンピングジャックフラッシュ、
ああ、
ね、
うん、
この辺もね、名曲ですよね、うん、で日本で言うとこの年売れた曲、千正夫さんの星影のワルツ、
どんなん
ね、ちょっとけえへんけど、なんとなくそういう曲調かなっていうのはなんか、
うん、ある、
あの歌謡曲な感じじゃない、
そうそうそうそう、
だから、
うん、で、あとフォーククルセダーズ
ですかね、
はいはいはい、がデビューなんですよね、この年、帰ってきた酔っ払いっていう曲、はい、あの曲ね、うん、ビートルズみたいにテープを早回しして、なんかボーカルがなんかちょっとケロケロした感じの、
はいはいはいはいはいはいはい、
あの曲でデビューしたフォーククルセダーズもこの年なんですね。
へえ、
そうそう、でここで、初めてこのザ・バンドとしてレコーディングをするんですよね、レコーディングスタジオに行って、で今のレコーディングのイメージって皆さんなんとなくこうテレビとかで見てあると思うんですけど、ガラスのブースの向こうにこう歌手の人がこうヘッドホンつけてマイク持って歌ってるみたいなのがイメージがあると思うんですよね。で、あとはなんか今やったらこうパソコンで DAW って言ってね、なんか家のパソコンの中でこう曲作ったりとか、ボカロとかも流行ってますしね、なんかそんなんもあると思うんですけど、もうこの時代は基本が一発撮りです。
そっか、一発撮りテープの長さとかも決まってるわけやもんね。
そうそう、この部分だけ撮り直しとかじゃなくて、もう全撮り直しになります。
あー、もう一回っていうのがないってことやもんね。
そうそうそうそう、みんな一緒にせーので撮るってこと
だ
ね。だから部屋も広くないとあかんし、
そうですね、そこそこ広く、
まあ、人数入りますから、うん、でいろんな楽器になる、同時になるってことやから、
そうそうそうそう、もうオーバーダビングとかもこの頃からちょっとずつ増えてきたかなっていうぐらいの時代ですね、うん、この当時に、A&R スタジオっていうニューヨークのスタジオで撮るんですけども、このスタジオのやり方で最初はやろうって言って、この一流のスタジオなんで、
うんうん、
ザ・バンドのメンバーもちょっと気合入ってるわけですよ、自分らの初めてのオリジナル
なんかも、あるぞってなってるよ、そ
ら、やっぱいい音で撮りたいから一流の人らに任せようっていうので、そのスタジオのやり方でやろうっていうので、うん、でそのスタジオのやり方通りにやるんですね。この楽器はここに置いてくださいとか、こう間に遮音板って言って音がね、こう被らないようにする、そう、そういうのとかを置いたりして、でヘッドホンつけてやってみるんですけど、音全然良くないなってなるんですよね、メンバー、これじゃちょっとできへんわ、うん、メンバーの顔も見えへんし、うん、でそこで もうこの遮音板取ってくれ。
でも音かぶるのにてエンジニアさん思ってるやろね。
ね、音かぶるっていうのはこう他の音がそのマイクに入っちゃうみたいなことですね。
急にかぶるとどういうあのデメリットが？
編集がしにくいですよね。それぞれの音を上げたり下げたりすると他の音も上がったり下がったりしちゃうんで、うん、
一緒にね。
そうそうそう。そうそう。でももうそれをどけてくれ。で俺らはもう顔を見合わせてやらなできへん。
うん、
言っても楽器の位置も変えてやるんですけど、でそれでやってみたらもうエンジニアたち驚くんですよね。めちゃくちゃええ音やん、うん、すごいなってなるんですよね。
バンドの中でサウンドが完成してるってことですね。
そう、そういうことだもんな。やっぱこの前出たこのビッグピンクでのセッションでも作り上げられてたんですよね、うん、こうザ・バンドで一番有名って言っても過言じゃないと思うんですけど、ザ・ウェイトっていう曲があるんですよね。最初にあのヘイジュードの話で出てきた、ね、
ポールが言うてたと。
そうそう、うん、テイクアロードファニー。まあ、この曲、まあ、映画の主題歌とかにもなってちょっと有名なんですけど、この曲ちなみにこう4トラックのレコーダーで撮られてるらしいんです。
というと4トラック。
そう、今やったら多分ちょっと考えれないと思うんですけど。
考えられへんね。
いちくん多分音楽制作とかやってると思うけど、普通何トラック使うの？
平気で仕事の曲とか100とかいくよ。
100、
うん、うん、全然いくよ。
この時4です。
4か。
4ってすごいよね、今考えると。
いやなんか考えられないですね。
メンバー5人で3人歌うのに4トラックですよ、うん、もう計算合わないですよね、うん、数学の
合わないな。もう相当やっぱりミュージシャンとしてのレベルが、個人のレベルが高かったりとか、う
ん、バランスの取り方ね、
息が合ってないとそれは絶対できないね、
うん、そう。ちなみにこのボーカル、メインボーカルが、ドラムのリボンヘルムなんですけど、
うん、
このボーカルとドラム同じマイクで撮ってるみたいです。
どんな感じなんやろ、
ドラムの音入っちゃってますよね。
どういうバランスで撮ってんのか、うん、
面白いね。
だって今やったら
再現したいわ。
ドラムとか何個マイク立てるよ。
いやー結構ですよ。バスドラだけで 2,3 本立てたりしますから ね。
普通にありますよね今やったら、うん、そうだ、時代が全然違う
ってい
う
ね。いやなんかいい音って何なのか考えさせられる ね、
まあ、
ちょっと
ね。今は今でまあもちろん全力でやってるんですけど、
便利やから必ずしもっていうかね、使い方次第っていうところありますよね、う
ん、それは取れる音も変わってくるし、プレイも変わってくるしね、
うんうん、そうそう。でこの The Wait っていう曲、
はい、
あのビートルズのジョージ・ハリスンが、ソロデビューした後ソロアルバムを出した時に All Things Must Pass っていうアルバムを出すんですね。
おいい曲入ってるね。
いい曲、はい、そう、この中 の、 あのタイトルトラック All Things Must Pass っていう曲もあるんですけど、
す
この曲はザ・バンドのこの The Wait をオマージュして作ってるんですよ。
あ、そうなんや、うん、
ロビーみたいにザ・バンド風のメロディーでこのリボンが歌うのを想定して作ったって言われてるんですよ。
あ、そうなんや。
これ分かってから
めちゃくちゃいい曲っすよ。
この曲聴いてみるとちょっとそうかもって、なんとなく曲調そんなに違うんですけど、
うん、そうですね、その曲の聴き方いいな、ちょっと、
またちょっと違う聴き方できるんで、うん、ぜひ聴いてほしいですね、
うんうん
そう。でこのザ・ウェイトのイントロ、結構印象的なイントロがあるんですよね、ギターの、はいはい、アコースティックギター。あー、
そうね。
で他のライブバージョンとかもあったりするんですけど、ちょっとこのイントロ3パターンちょっと僕今日弾いてみようと思うので。あー、なるほど。
それで今日はねこれギター用意してくれてるってことですね。
はい。
おお、じゃあちょっと早速これちょっと比べてみましょうか。
そうですね、ちょっとね。
いいですね。
ではザ・ウェイトのイントロ3パターンあるということで、1パターン目お願いします。
これありますね、これ有名です、
うん、今のは確かに聞いたことがあるなって感じがしたんですけど、じゃあ2パターン目、うん、見てみましょうか、
はい、
なるほど。
あら、また大胆に。
これちょっとい
きましたね。
難しいフレーズですね、
う
ん、
そうですね。これはエレキで弾いてるんですけどね。
なるほど、今アコギで弾いてくれてるからね。
はいはいはい。
ではでは、じゃあもう一パターン、3パターン目いってみましょうか。これまたなんかまた全然違うで、だってスライドバー使って。
そうですね、
うん、
はい。じゃあちょっとイントロ3パターン弾いてみたんですけど、
ミュージシャンならではの、
ね、そう
です
ね、
企画
出ましたよ、
うん、1個目がね、うん、あの今のこのデビューアルバムに入ってるバージョンですね。
これはね聞いたことあるわ、
うんうんうん、
それですね、よく、
うん、
これで認識してますね、
うん、はい、そうですね、これがザ・ウェイトの最初のパターンですねで2個目に弾いたのが、ラストワルツっていう、まあ、解散コンサートでの
豪華なライブね、
うん、ライブバージョンで、これエレキで弾いてるんですけどね、うんうん、今日アコギで弾きましたけど、うんうん、そのバージョンをちょっと弾いてみました。で3つ目、ちょっと全然違うタイプのスライドバーで弾いたんですけど、
かっこよかったよあれ。
これはこの曲をカバーしてるのがアレサ・フランクリンがカバーしてるんですけど、ほ
う
ほ
う
ほ
う、
ギターがデュアン・オールマンですよね、
うん、
ちょっと難しかったですけど、
これあれやもんね、だからそのライブごとに結構時期ごとに違ってたりもするから、
違うフレーズ弾いてたりしますね、だからもっとバージョンあるんですよね。
だってミュージシャンってさ、同じ曲何回もやってたらちょっと飽きてくるやん、うん、正直さ、うん、ちょっとちゃうやつやってみようかみたいな、その日の旬とかもあるしね、
あります
し
ね、
あるある、
あるある、
やっぱそういう感じで少しずつ変えてるんじゃないですか。
そうですね、
いやでもこういうの意識してやっぱ曲聴く機会ってないから、うんうん、並べてもらえると、しかも弾いてもらえると、うおーってなるね、
わ、うん、かりやすいですね、
わかりやすい、
ね、なんかちなみに話とかね、その聞いてる人が、うん、俺この年のこれが好きなんだよなみたいな言い方しても、ちょっと、うんうん、あのマニアックっぽく聞こえてね、こいつやるなってなる言い方できるかもしれないですね、これで。
確かにちょっと、うん、でもそれぞれの好みが多分あると思います、ね、このフレーズの方が好きっていうのがね、うん、多分人によって違うと思いますね。
これ実は本当はまだまだいっぱい紹介したい話あるんですけども、時間が、うん、あっちまで過ぎてしまうんで ね、
そうですね、
これね、まあ、あのデビューアルバム「Music from Big Pink」についてね、今回お話しさせてもらいました、
はい、
次回は、
次回はですね、この次の年1969年にもう伝説のウッドストックフェスティバル、
ウッドストック、
はい、名前は聞いたことあると思う
んですね、知ってるよもちろん、
このここに出演するんですよね、
えザバンド、
もうデビュー間もない新人が、
あ、まあ、ウッドストックに住んでるわけやしね、
そうそう、それも関係してくるんですよね、はあ、その辺の話をちょっとしたいと思います。
なるほど、めちゃくちゃますます興味深くなってきました、
はい、
今回もありがとうございました、
ありがとうございました。